教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
妻もちょっと話していましたけれども、昨日そういう悩みがある方がやってこられてお話をされました。1時間くらいお話をずっと聞いていたでしょうか。あ、大変だなって、辛いだろうなって思いましたけれども、でもまあその方を他の人が見たらそんなに大変というか、かえって幸せそうに見えるんじゃないかなと思うんですね。けれども人間はみんな何か心配事があるし悩みがあるんです。なんかいや、あの人はないだろうとかって思う人あっても、でもよく話を聞いてみるとやっぱりあるんですね。まあこうすごく能天気であんまり気にしないという方もたまにはありますけれども、でもそういう方もいつもいつもそうかと言ったら、やっぱりこう夜ですかね、静かになったら、あ、どうしようかなみたいな不安に陥るということです。みんなやっぱり心配事がみんなあるんです。ここでですね、目を上げて私は高いこう山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのかっていうところですけれども、この目を上げてっていうのが大切だと思うんですね。目を上げて、目を上げるということ、上を見るということです。私たちはいろんな悩みがあって心配事があると、やっぱり問題を見ますしね、人間を見ます。でどうしたらいいのかなってこう考えて、まあどうしたらいいのっていう解決があったら問題は問題じゃないんです。どうしたらいいかわからないというか、もう誰にもそれこの問題は何ともできないんだけれども、苦しくて辛いんだというのが問題ですね。ですからそのことがあるといつも心配が心に占める。で何か仕事をしたり何かあったるとちょっと紛れますけれども、ふっと我に返るとまたその問題が、その心配事がやってきて、でそのことをずっと考えて、でどうしようもないな、何もできないなと思ってがっかりしたりイライラしたり、またその原因になったあの人が悪いんだとか言って怒ってみたりするのであります。やっぱり、上を見ていないんです。周りを見ている、問題を見ている、人間を見ている、世の中を見ているというのが私たちです。四面楚歌っていうことわざというか、四文字熟語がありますね。中国のこの古事から来ていることですけれども、戦争をしてですね、で周りを全部敵に囲まれて、四面楚歌ってですね、もう四面、右も左も前も後ろもみんな敵がいて、で歌を歌ってるんですよね。歌でその歌を聞いてみると、あの歌はあの地方の歌だなと、あの地方もこの敵にもうやられてしまったのかなって、それがもう右かも右も左も前も後ろから全部聞こえてきて、ああどうしようもないなって絶望状況が四面楚歌なんです。ですからやっぱり問題の中にある私たちはみんなこの四面楚歌のように考えてしまう。でも忘れているのは上ですよね。上、この目を上げるということですね。目を上げたら上は開いているんですよ。上は天井ですけどね上は神様がおられるということです。それを忘れているから私たちは落ち込んでしまったりがっかりしたりするのであります。 で、まあ、この世の中でこう良かったり嬉しかったりするというのはやっぱりこの比べることによってですね、やっぱりこの人はいいけれども自分はダメだとか、こういう状況だったらいいんだけれども今そういう状況じゃないからダメなんだとかですね、あ昔は良かったんだけれども今はダメなんだというようなこう比べる、まあ、この世の中はまあ見えるのでやっぱりどうしても比べてしまってですね、そしてそれができないなとかどうしていいかわからないなとか、あの人よりも劣っているなとか、 あの人はいいなとか思う状況になってしまう。それがこの横の世界であり見える世界です。ですからこの見える世界を見ている間はどうしてもそれにとらわれてしまうのです。ですからこの聖書はですね、この目を上げなさいって言うんですよ。目を上げてその周りを見るのではなくて神様を見なさいって言うんですね。私は山々を仰ぐ。この山々というのは神様の山であるシオンの山でしょうかね。それを指して神様を指しているんですね。ああ山が見えてですね、ああそこには神様がおられる、神様がおられるんだというのに気がつくんですね。私の助けはどこから来るのか、まあ、これ疑問文ですけれども疑問文じゃないんですね。これは疑問文の形をとった表現方法なんです。習字的疑問文とか言うんですね。もう答えは分かっている、そういう疑問文使うことはありますね。例えば子供なんか、子供を送るときにどうしてそんなことしたのって言いますよね。どうしてしたのって原因とかね、動機とかを求めてんじゃないですよね。でこの子をこうでしたんだよ、したのとか言うとね、言い訳するなとか言って怒られるんですよね。だからなんでどうしてしたのって聞いたから答えたんじゃないの、なんで怒られるのということですけれども、疑問文の形をとってるんだけど実際は疑問文じゃない、怒ってるんだぞというのをですね、このその疑問文の形でこう表現をしているのであって、それにまともに答えちゃいけないですよね。ここもですね、私の助けはどこから来るのかってもう当然分かってるでしょと、山を見上げて神様の山を見上げて私の助けはどこから来るのかって言ったら、当然助けは来るんですよとですね、この天地を作られたこう主のもとから神様がおられて、神様は当然私を助けてくださるんだという確信がそこで与えられるということであります。この世の中の何を見てもですね、どれを見ても希望というか安心というか平安というか、そういうものはありませんけれども、上を見るときに、目を上げて上を見るときに神様がおられる、そして神様は私を愛していてくださる、そして必ず助けてくださるという確信に満たされるんですね。この天地を作られた主のもとから、天地っていうのはこの世界ですね。私たちがこの不安に思っているこの世界も神様が作られ、神様の手の中にあるんだということです。いろんな問題があって、苦しみがあって、ああどうしようもないなと思うこの世界だけれども、でもその世界を作られたのは神様ですよ。神様の手の中でみんな動いているし生きているんだ、全てのものは神様の手の中にあるんだということが分かるならば、この現状がこんなに厳しくても、現状がこんなにわけわからない状況になっていたとしても、神様はそのことをちゃんと知っていてくださるんだ、そして必ず私たちを助けてくださる、私を助けてくださる、私の家族を助けてくださる、この世界を助けてくださると私たちは信じることができるのであります。このどうかこう祈りがあります。主があなたを助けて足がよろめかないようにし、 なんか年を取るとよろめきますよね、足が足よろめく。私もなんかねこうつまずくとですね、以前はパッとねこう足が出て転ばないようになったんですけどね、もうちゃんなんか些細なことでちょっと足がもつれて転びそうになるとことがあるんですね。あ、年取ってきたなってこう思うんです。足がよろめかないようにし、というかよろめく、年を取ったらよろめいてしまうものなんですね。けれども神様はちゃんと私たちを助けてくださる。足はよろめいてもですね、人生はよろめかないようにしてくださるのであります。このまどろむことなく見守ってくださるように、というかまどろむというのは、まあ、眠くなってこう半分寝た状況ですよね。夢心地になってというか、まあ車を運転してる時にこういう状況になることがたまにありますね。眠くなって怖いですよね。はっと気がついたら、あれ今寝てたんじゃないのみたいなことありますけどね。そういう状況がまどろむということ、危ないですので、そういう時は車を止めて寝ましょうということですけれども、神様っていう、まあなんかこうそういう時に何か起こっても急に対処できないのであります。けれども神様はまどろむことなくですね、ぼーっとすることなく、いつも私たちをこの見守っていてくださる。進学校の時に、まあ、蒼天祈祷会があったんですね。で一時ですね、お祈りでですね、お祈りする人が神様おはようございますとかですね、こういう挨拶をしてお祈りをする人がいたんですよね。ただね、一つの議論が起こって、神様は寝ておられないからねって、神様におはようございますって言う必要ないじゃないかなみたいなね、でも朝はやっぱりおはようございますでしょうねとかっていうようなこの議論をこうしたことがあるんですけれども、でも神様は眠ることもないお方だということです。まあ私たち疲れてしまうと、もう集中力が切れてしまって、ちゃんと仕事ができなくなるので、ちゃんと寝た方がいいんですけれども、でも神様は疲れることがない、そして、まどろむことがない、この気を緩められることはない。まあ最も神様が1週間をこの制定されてですね、6日間作られて7日目は休まれたというのがありますけれども、神様が疲れられたということではないんですね。私たち人間のためにですね、この1週間に一度はちゃんと、身も心も魂も休む時が必要ですよということを教えるために、神様はあえて、まあ、お休みをされたのであって、神様が疲れてですね、その間は何もしないからですね、知らないよということではないです。神様は天地創造、いや天地が作られる以前からこう働いておられて、今も休むことなく働いておられるのであります。で、私たちをいつもこうちゃんと見守っていてくださるのであります。イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもないですね。本当にもう休むことなく、私たちを優しい愛の目で見守っていてくださるお方だということです。ですから私たちが今この問題に悩んでいる、この問題で苦しんでいる、途方に暮れているということもちゃんと知っていてくださり、そしてどういう方法かわからないですけれども、一番良い時に一番良い方法でそのことを解決してくださる。またこの苦しかったな、辛かったなという時も、後から振り返ってみたら、あれもやはりいい時だったなとか、私の訓練のためにはやっぱり必要だったなってですね、こう分かる時が来るのであります。で、神様は見守っていて、あなたを覆う影とありますけれども、まあ、これは夏の暑い日 夏、今寒いですけれども、こう日向というのは嬉しいですよね。こうビルの歩いていてビルの影だとちょっとひんやり冷たいかなと思うけれども、その途切れてですね、日が当たるところに来るとやっぱりあったかい、冬というあったかいところがありますよね。けれども反対、まあ、夏は反対ですよね。なんかますます暑くなって、あの日射病とかですね、熱射病ですか、太陽の熱が厳しくなっているような感じがしますけれども、本当に病気になってしまいますね。そういう時にやはりこの影というのは嬉しいですね。もう夏はその影を探してですね、日陰を探して行くんですけれども、そのようにですね、この覆う影で、そういう厳しい夏の日差しの時に神様はこの影となってですね、私たちをその日から守ってくださるお方であります。この昼太陽はあなたを打つことがなくっていうのはそういうことですね。太陽のように攻撃してくるその敵から私たちを守ってくださるお方だ。いろんな問題があって、ああどうしようもないな、何もできないなという問題からも神様はちゃんと私たちを守ってくださるお方です。夜月もあなたを打つことがない。もう月が打つというのは、この当時この夜はですね、月の光によってこうよからぬ考え方って言いましょうかね、そういうようなものをこう心がこう惑わせる力があると信じられていたようです。そういう状況の時もちゃんと神様は守ってくださいますよということですね。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、私たち苦しい目に遭いたくないです。山中鹿之助ですか、我に七難八苦を与えよとかって言ったのが有名ですけれども、私たちはそう言いたくないですね。苦しみは嫌ですよ。ですからイエス様はですね、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈りなさいと、強いてですね、私を苦しい目に合わせないでくださいって祈らなくてもいいですよって、それよりも私は弱い人間ですから、試みにあるとすぐにダメになってしまうんです、どうか助けてくださいと言ってですね、神様にお祈りをすることです。その祈りをしてもいいですよって言ってくださるので、遠慮なくですね、神様助けてください、ね、問題が起こらないように守ってくださいですね、祈る。でも問題が起こる、その問題も神様は私たちに耐えられることのない問題を私たちには与えられないんですね。やっぱり訓練のためとかですね、私たちがこの人格的に忍耐力がついてですね、この優れた人格を持つためにもある程度の苦しいというか訓練の時というのは必要でありますけれども、一人一人のことを神様はちゃんと知っていてくださり、もう一番ふさわしいですね、今ある苦しみは私にふさわしい苦しみだ、そして、これは私に必要な道なんだと私たちは信じることができるし、そう信じるべきであります。そしてそれが通り過ぎた後、私たちは一段と霊的にもまた人格的にも成長しています。そして私たちと同じような悩みと苦しみにある方々をこう本当にこう思いやることができるし、それらの方々をこう助けることができるようになるのであります。あなたのいでたつも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそして常しえに、私たちがこの仕事に出てですね、行く時から帰る時まで守ってくださっている。私たちがこうこの世におぎゃーと生まれ出て、で最後神様のところに帰るまで 見守っていてくださるイエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束をしてくださっています。今もそして常しえに神様は私たちのそばにいてくださり、もう絶対に休むことなく私たちを見守ってくださり導いてくださるお方であります。ですから私たちは目を上げて山々を仰ぐのであります。常にいつも神様あなたが見守ってくださっています。ありがとうございます。神様を信じて生きていっています。神様今日も御言葉によって慰めてくださり励ましてくださってありがとうございます。この世は問題だらけであります。心配事がたくさんありますけれども、私たちはこの世を見ていません。目を上げて神様あなたを見ます。そこにはあなたがおられます。そしてあなたはいつも優しい目で私たちを見守り、導いてくださっています。ありがとうございます。あなたに愛されて日々生きていきます。どうか、この週の残りの半分の歩みも、導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。